はい、
はい、よっしゃ、延長戦ですか。
そうそう、このね、
この、うん、清水多吉さん、
美と裏切り、うん、副題でしょう。これね、うん、なんかね、うん、やっぱこういうのって、まあこれは清水多吉さんの本やからタイトルどんな付け方してもいいと思うんですけど、
うんうん、
裏切りのとこ気になるやろ。
気になる。
うん。後書き読みましょうか。
うん、
豊かな国際性とフェノロサ譲りの、西欧美学を背景にしながらも、うん、岡倉角蔵かっこ天心は、うん、結局文化ナショナリストであり続けた、
うんうん、
そしてまた彼のひた隠しに隠していたトラウマは、
うん、
し懇願を受け、え、
あ、恩、恩、恩寵の恩ですね、
うん、恩願を受けた旧福井藩主の幕府、幕末の行動が決して裏切りなんかじゃなかったのだという弁明をうちに秘めたものであった。
あ、じゃあ結構ルーツに関しての。
そうなんです。江戸の町民は性悪な裏切りとして嘲笑しているのにである。本書の副題、美と裏切りはこのような彼の基本姿勢を語るためであるって言って。
なるほど。へえ。
でこの人はなんかあの、
うん、
岡倉天心の、
うん、
もちろんメッセージもそうなんやけど、岡倉天心の人物像をすごい掘り下げようとしてて。
ああ、いいですな。
でそこにはその子供の時のさっき言ったトラウマがものすごい、うん、
それそれ俺が知りたいのは、
あの、あるんじゃないかっていうところから考えてて、
ね、それが福井藩主とか、
そう、
明治維新の
動乱が、そうそうそうそう、で結構肩身を狭い思いをして
あるよな。絶対あるよ、うん、こんなやつになるには。
そうで、やっぱさ、
うん、
この辺に関してはやっぱ現代人は結構分かりにくいとこやけど、
うん、
武家の子供として、うん、まあ言ったらまだ藩とかが残っててさ、うん、その武家で生まれたからには藩主の部下の家の出であるっていうところで、その藩主がやったことに対しての責任を子供がやっぱ抱えてまうというか。で、あそこは何々藩の子、まあもちろん江戸や時代の末期やからさ、例えばそこ福井藩の人間やったとしても江戸に住んでても全然その辺は結構ナチュラルに自由化されてきつつありながらやとは思うねんけど、まあとにかく
結構あるんじゃない。
あるかな。まあ横浜やし、あれかもね、
横浜自体も多分だから飛ばされた感っていうか。
ああ、そうそう、ああ返した返した。
でっち奉公みたいな役職として、そのなんか旗本じゃない、なんか 商人のところの商売の、
うん、
でそこに外人がよく来るからっていうことで、
うん、そうそう、
英語が。
でつまりだからその近所の人たちも、うん、あの人福井藩の家でっつって、福井藩はこの前あれやったよねみたいなところとかをこうやっぱこう感じて育ったんじゃないかみたいな、
うん、
その辺に天心のルーツがあって、
うん、
って言うんやけど、うん、でもやっぱり岡倉天心っていう人はな、うん、結局そのそれがなくなって明治期に至って、うん、まあ言ったらその家の制度とかもだんだんなくなっていってとか、岡倉天心っていうのは結局でもそれはルーツにあったかもしれへんけど、わりかしすごい勝手にこう天衣無縫な感じでこう自分の美を追求した感じの人物としても書かれてて、だからあくまでも精神的にそういうトラウマはあったんじゃないかとは言うんやけど、でもやっぱりこの人ってすげえワーカホリックっていうかさ、超忙しかったっぽいから、やっぱりその目の前で起きた与えられた仕事をこなしていく中で、
うん、
自分の考えみたいなことがどんどんグローブインターナショナルになっていった人っつうか、
うん、
そういうイメージは読んでると感じるけど、だから裏切りっていうのが悪魔、あのタイトルに出すあたりはやっぱこの清水武史さんのこだわりなんやろなって気はするけど、
ここにね、あれがあるみたいな、
うん、
だったな。それで言うとなんか芸術ってどういうことかみたいなことをね書いた一節があってね、
うん、
なんかね結構ね自由主義っ 芸術はやっぱね自由であるっていう、
あ、
まあ、今村上隆が否定しているが自由っていうのをこうなんつうのかな、あの追い求めるじゃないけど、
映画でも言ってたよね。
でその
ここかな、だから芸術家っていうのは基本的にボヘミアンだ
っつって、ボヘミアンだって言ってるでしょ、うん、
映画で
もあれですよ。で自己に忠実なる生活って言ってんだよね、このね、基調が、
うん、
基調となる、まあ、基礎の部分は。でこれを形にしていくためにっていうの で芸術は、この考えに従えば自由ということが芸術家の最大の特権であるが、しかしそれは常に進化的自己発展という意味における自由である、
うんうん、
だからこう前に進むための自由はこう、
うん
うん、ある確保されてるというか、で芸術は理想的なものでもなければ現実的なものでもないと、
うんうん、
で模倣を重視はするんだけれども、それが自然の模倣であれ昔の巨匠の模倣であれまたは自分の模倣であれ個性の実現にとっては自殺行為に等しいと、
うん、
個性とは人生の人間の自然の雄大なドラマの中で悲劇であれ喜劇であれその中で一個の独創的な役割を演ずることを常に喜ぶものであるからである、
うん、
難しいけどね理解するには、
うん、
だからさ多分さ天心自体も非常にその芸術家として生きようという思いが強いからさ、
うん、
だからまあ破天荒にならざるを得ないよね、やっぱり。そう、どっちこうさ選択が迫られた時にさ、
そうだからその美っていう、
うん、
あの普遍的なものを追求しながらも、うん、そいつは個人やから、うん、あの人の女寝取ったりとか、そうそうそうでその辺の個人的な後悔とか思いみたいなとことに悩んでる俺とめっちゃ壮大なことしたいんだっていう俺みたいなのが、
でもそういうところが一番でも人間味がある感じっていうか、
そうそうそう、
共感が、はい、こういう人が存在したということを実感できるというね。
そうだからそのやっぱり表現するときって個人的なそういうさ、うん、プライベートなところから始まるけど、うんうん、それがなんか普遍的な何かになるって信じるみたいなさ、うんうん、そういうところが結構あるっていうのはなんかまあ分かる気もするし、うん、でまあなんか俺なんかはだからもともとだから例えばファミコンで生まれ育って、
うん、
なんかファミコンで与えられたストーリーの感じ方とかビジュアルとかやっぱり影響超受けてるし、そのなんつうのその物を作るときにさ、自分がかっこいいと思う基準とかってさ、自分が見聞きしてきたものでしかなかったわけよ、20代ぐらいまでは。でもさ30超えてくるとさ、なんかそれがさ例えば江戸期のさ本あの絵とか、あとはこの明治期のこの人の考え方みたいなところに共通する点とかがあるんじゃないかみたいな、それはさ結局自分がやりたいことのさ、まあ、なんつうかをこうよりこうなんつうの自分が信じれるものにするためにさ、だってさ自分だけで考えてたらさ限界あるやん、やっぱ、うん、なんつうかこう、
うん、
俺は天才やって思ってない限りはさ、
うん、
で思ってないしさ俺別になんかでそこのその根ざす部分っていうのがさ、まあ、もちろんその西洋美術とかでもええねんけど、
う
ん、やっぱそこでやっぱこう自分は日本人いやし、
うん、
日本の歴史にそこのヒントを探る方がなんか自然にな流れな気がするところもあったりして、うんうん、なんかそんな感じを思ったりするけど、
うん、なんかそう思った時にさなんか先生がいないって辛いなって思わない？
でもまあなんつうの間接的な先生はいっぱいいるかなみたいな、
うん、
なんかそのまあ
なんやろ、でもさあの目の前でさ、うん、それってさあの自分がこう書いてる作品にさ、
うん、
こうなんていうか火鉢をふっかけてきてさ、
あ、
教えてくれる人っていないじゃん。
でもさ、いやでもいわゆる教育っていうのはさ、ちょっとさ、あの、
その親の向こうが見たいんだよって
自分らで提唱したんやろっていうね、
朦朧体です
、ね、いやあれ朦朧体はあれらしいよ、
ね、
あのメディアが勝手につけたので、もう盲輪体やったかな、なんかそういう、もともとそういう名前らしいけど。
あ、そうなの、
うん、
バカにした言葉だったら、
そうそうそうそう、
盲輪体っていうのは、
そうそうそう、ヘビーメタルみたいなもんや、ね、いやヘビーメタルやし、うん、そうそうそう、朦朧体、
朦朧体、俺はもうなんか確固たるなんか作り上げた、
うん、
その技法としてあると思ってたの、前までは。
あ、
そういうなんかあれだったね、揶揄した言葉だとはね、全然知らなかった。
そうやな。まあ今で言うとだからアニメーションの世界では朦朧体に近いのはすでにあるけどな、やっぱフレッシュやしけどね、やっぱりあのアウトラインがない。
いや、まさにだからあれだよね、かぐや姫。
あ、あれ朦朧体、
朦朧体よ、動く朦朧体を作ろうと。
俺まあ見てないねんな。
なあ、なんかもう今日はこの話も混ぜようかと思ったんだよ。
ああ、見てないっす、まだ。
なんだ、そっか。
まあそれは来月ね。
来月どうなるかな。絶対見るから。
うん、
そうなんですよ。
でもまあはっきり言ってあれやんな、今のアニメ、
うん、
やっぱ特にアニメかな、やっぱり漫画より、
うんうん。
この当時の日本画の精神っていうか。
そうですな、
うん、つながる文化やなって感じやな、ね、やっぱり、うん、漫画は確かに、いや日本は LINE が重要やっていうところでは進化はしてるけど、モノクロやしな、日本の漫画は基本的に、
うんうん、
やっぱり小倉天心たちの世代が見てた日本画って、
うん、
やっぱりその色と線どっちも大事やからな、結局。
うん、
うん、どうですかね、あの映画の中での書いてる感じ、
まっすぐ線引く練習ね。
そうそうそうそう、どうかね。だから教育って難しいよな。だから あれはさ、あの日本美術院はさ、うん、いや岡倉天心があのまんまの人やったとしたら、なかなかの教師ですよ、あれ。マスターっていうかさ、
うん、そうだね。
だからあのなんかあのおにぎりみたいなのとか書いてるやつでさ、いやこれで元々さ、
音が聞こえれば、
そう当時っていうのはやっぱモチーフがさ、もう全部形骸化されててさ、この絵はこういうシーンを描いてるっていうのが共通認識であったからこそ言えたことやん。
それこそコンテクストじゃん、あんなのって。
そうそうそうそう、じゃあこれは
仏教思想とかと通じててね。
そうそう、
課題は屈原って言ったらそういうことだよみたいな。
そうそうそうそうそう、この王朝は何百年もあったものが 今燃えようとしてるっつって、その歴史があるもんが崩れ去ろうとしてる、音がしないみたいな。
いや、僕が感じるその時代との断絶とかのもったいなさに感じるのも、そういうのもあるんだよね。共通認識としてあったコンテクストの文脈とかがさ、全く断絶して、こう教育としても教えられない時代が数十年続いちゃってるからさ、
そう。下手したらさ、いまだにさ、ああいう画題がちゃんとある世界でさ、絵をやるっていうのがさ、少なくとも東洋の中だけでも進化してたら、これ西洋美術と全然戦えた。
いや、全然戦えたっていうことを、あの岡倉天心はそれ言いたいわけじゃん、この時代であれば、
そうそうそう、あなたたちが知らないだけですよっていう、
でそこにはインドからの文脈があって、で岡倉天心が言うには、その西洋文化のルーツをギリシャとかのカルチャーに見て取るとすると、でインドの古いその文明のやつに、なんかこう、ギリシャの影響があるみたいなことを言われてるけど、全くないみたいなことを言ってて、
そうそうそう、
それが東洋は一つだっていう方につながる。
そう、だからあのむしろ何やっけ、ペルシャとかイスラムとか、あっち系だ、要は中東。だからその西洋史観的には、ギリシャの文明が 全部、ね、東の果てまで来た、
行ったみたいな
中での変化であるって言ってたけど、いやそうではないっていう、
ね、ないと、
うん、うんうんうん、
あ
でもまあ なんつったらいいか、なんかこう今のカルチャーと結びつけて考えると、まあそっちの美術史観的な部分っていうのはさ、全部まあ過去のことやから、うん、まあどっちでもええちゃどっちでもええんやけど、うん、結局だからやっぱり大事なのは、その今日本で絵描いてたりとかするやつが、でも国内のそのいわゆる美術シーンとかアート業界みたいなところに介入していってももう無理っていうのがもう明確になってきた段階で、まあそれは海外なりに売って出なあかんし、まあもちろん当然の流れとしてそういうマーケットみたいのがもともとまああったらいいんやけど、ないものを開拓していこうってなった時に、でも日本人っていうそのイケてない部分も含めた日本人的なものの考え方みたいのがこうどうやっていったらいいかみたいな部分ではやっぱりそのあんまりこの時代明治初頭からあんまり変わってないような気がするっていうか、
むしろだからそれを勝負できてない時代がずっと続いてるのかもしれないね。
そうなんよ、ね、
戦争も負けてるし、
うん、そうそうそう、だからやっぱそこはさやっぱ東洋的な、
いや明らかに僕らの今の生活にはさ西洋文化に根ざしたそのシステムが脈々と構築されてさ、僕らねそれで育ってる世代だからさ、
うんうんうん、そうだからなんかやっぱさ、
うん、
まあよく言うやん、なんか外人と喋ってった時にさ、うん、その例えば国のこととかを、うん、政治のこととの話になった時に日本人って結構その辺あのそういうさ包括的な興味の持ち方してないから、好きなもんにはめっちゃどっぷりやけど他は興味ないみたいな人が多いから、うん、コミュニケーション結構むずいみたいな、うん、で確かにまあどっちでもどっちもいいね、別に好きなもんどっぷりでもいいねんけど、そう好きなもんどっぷりの浸かり方みたいなところで、うん、割とそのやっぱなんやろう、それがルーツの部分でその日本の歴史とかに、うん、その辺を俺はこう考えるみたいな考えがあった方がなんか結構最終的にコミュニケーション取りやすいような気がするつうか、
うんうん、そうだね、
うん、でその辺はやっぱちょっとこうすごいヒントを得たつうか、
うん
うん、まあもちろんさ今すでにさその世界で共通でさ、
うん、
まあ俺なんかはさっきも言ったけどファミコンやねんか、
うん、
でテレビゲーム、
うん
からのクリエーションっていうのは、まあ、今年シュガーラッシュとかあったけどさ、やっぱ割とグローバルスタンダードでこう結構こう共通の美意識みたいなんてあると思うし、まあそれで言うとだからトロンとかも入れたりとかもしてもいいし、そのパソコン以降みたいな電子的な何かみたいなのはそれに取って代わるものとしてあり得る気はする。
かぐや姫見てほしいな。
いや見るって見るって
そのなんかさあの映画の評価をどう下すかっていうのはさ、
うん、
結構多分どっちかって言うと今はなんかさなんか賛否両論の火の方がさ噴出してる感じはあるんだけど、
うん、
いやそういうことじゃないんだよねあの映画みたいな感じはね ありますよね。
まあ見ます。まあとりあえず天心は思わなかったな、
うん。天心はだからさ、これがさ、だからさ、そういうことに根ざしてあの同じ考えで映画として成立させてくれればさ、
うん、
だからさ、作り手たちのなんていうかな、なんか浅はかな声。
ちょっと心意気を感じしんかったね。うん、だから
そのこれがさ、100年まあね没後100年とかの記念の一作とかで残られても困るじゃん。
そうそう。いやだってさ。まあまあ言ったらさ
他に作られてないからさ、
うん、現代美術界で最も売れてる村上隆っていう絵描きですらさそのルーツをさ強引に日本の美術の歴史に結びつけて、うん、コンテクスト強引に捏造してまでも、うんうんうん、やっぱりそういう歴史化することが重要やって思ってる現場の人間が現役でいるこの状況にあんな昔話されてもって感じがすげえする。だから、うん、やるならやっぱりそのぐらい強引にやっぱり現代 と結びつけるメッセージがないと厳しいと思うね、やっぱり。
じいさんばあさんしか見に行かない
よ。そうなのよ、う
ん、なんでも鑑定団で喜んでる人たちが見に行って、
ね、いやもうなんでも鑑定団とかほんまやばいよな、あれ
大好きだったけどね、俺とかうちの人は、うん、でもそこから発生するその向こう側なんだけどね、
そうそうそうそう、
ただの本当に骨董好きになっちゃってる、
うん、岡倉天心はインターナショナル、じゃあナショナリストかもしれんけどドメスティックな人間ではないからな、
うん、
外側を知ってての
そうそうそうそうね、
うん、
そこはやっぱり、
うん、いやだから日本人がすげえ陥りがちやで、
うん、陥りがちなね、
うん、やし特にさ最近の安倍のさ安倍のやってることとかもさもうなんかもうほんま明治の話みたいみたいな何してんのみたいな感じやねんけど、ほんまにこれとかこの清水武さんの本は当時の世相とか、
うん、
だからその状況と同時に語らないと見えてけへんってなって、
うんうん、
だから結構明治初期、うん、じゃあ明治期の結構歴史書にもなってて、
むちゃくちゃな時代でしょ。でもあんなもん、
いやむちゃくちゃやけど、まあうん、だから最初なんつうの、この本ですげえ面白かったのが、あの岡倉天心が亡くなった年にいろんな有名人が亡くなってんねんて、
へ
え、うん、そういう年ってあるやん、
あるね、
うん、
一気にいっちゃうやつね、
一気にいっちゃう、マイケルが
そ
うあの年
が死んだりね、
そうそうそうそう、なんかそれで輝かしい明治が終わった、
一度時代が終わったみたいなね、
そうそうそうそう、はい、でそっからの大正期っていうのは結局こう、
うん、
今の東京につながる東京の基盤が、
うん、
まあ関東大震災とかも経てどんどん整備されていっていく段階で、結構あのその後の後日談みたいなのとかもあって、そうだから、
そうよね、
うん、で結構なんか岡倉天心そこまであの歴史をこう紐解かれると、うん、岡倉天心の考えてた美意識みたいなのっていうのは、うん、やっぱりそのあくまでも一時代の限られた条件の中で、うん、岡倉天心という人間が考えた美意識でしかないっていうのもまあ確かなんやけど、
うん
うん、でもやっぱそこはでもどんどんそのなんやろその東京とか日本とか自体がおもろくなってきて、しかもメディアとかが発達したら、
うん、
今日本国内で起きてることみたいなのをつぶさにこう知れるようになると、うん、日本面白いってなってしまって海外それが海外にどう見られていくかみたいな部分っていうのがどんどん必要なくなってくるっていうか、
うん
うん、それはだってやっぱり未だにねおばちゃんとかやっぱワイドショー見てて大変ねみたいな日本の、
確かにね大正はすごい良かったらしいね、
うん、
そういう面では国内のなんか活気が、
うん、
日本の中だけでもすごい
な、国内で楽しくて
幸せな時代みたいな、
そうそうそうそう、だそこの精神的今の一般人の精神的な基盤はその大正期の古き良きものをずっと保ちたいっていうところに根ざしてんだろうなって感じ
で、どうなんだろうね、でも動乱の時代の方がこういうのは豊かになるのか、
うーん、
嫌な時代になってくるよ、だって今から本当に、
いやーそうね、もうだからもうまあロビン活動です国内ではロビン活動をしながらそのいや俺らもだんだんおっさんになってくるから、
いやもうなってるし完全になってるし、
さっきから塀止まらへんねんけど、俺
これなんてもう腰痛が痛くてもうずっと薬飲み始めてから、ね、
いやだからもう、もう完全に海外とか逃げるか、
うん、もう逃げ場なんてないですけどね、
うん、かもう国内でだそうやるにはなんかそういういろんな
ロビー活動ね、
うん、権力的なところにも、
うんうんうん、まあでも面白いですな、面白い対象っていうかまあね、
うん、
よかったよね僕ら。いや、こういうことにも目覚めるようになったっていう。
そうそうそう、知れてよかったよ本当に、うん、
だんだんそういうことがね興味出てきたっていうのがさ、
うん、そうそうそうそう。だからなんか岡倉天心なんかさ、なんかそれこそさちゃんと研究してるさ、うん、黒瀬くんとかのレベルでさ岡倉天心がみたいな時も、うん、あああいつなみたいなぐらいの知識しかなかったのにまあ今はもう立派に喋りますからねそれなりには、うん、まあでもやっぱりそのなんつうんですかね、
ええ、
岡倉天心を知ったところで世の中何も変わらない。
その通りです本当その通りです。
そうそうそう、これをどうやって生かすか、
ね、そうですそうですそうです。それが我々に課せられてる課題っていうか
課題
使命ですので、天心先生からね、
そうそうそう、もうね教授をね、
そうです、
うん、って感じでしたけど、
はい、
どうでしたか、なんか言い残したことあります？
うん、なんか今もう酔っ払ってきたので、
うんうん、
まあ頑張りましょうね。
まあそうですね。って感じですか？
はい。
ということでじゃあこれで2013年のアートカ
ーテン、ああ終わってしまいます？
一応終了でございますね。
あ、そうですか。
ほんまはね今日あれもやりたかったんですけど、天野義孝か。
あ、僕まだ見に行ってないんで。先週ね、先月それを。ね、枕に終わったところがあったんでね、
うん、
まあでも実際僕は見に行ってきたけど、
うん、
うん、まあそんなに語ることもない感じでしたかね。
あ、そうなんや。
いろいろあるけどね。
はいはいはいはい。
あれをアートの世界でやるとしたら、
うん、
どういう系風として読まれるかみたいな、
うん、
だとするとこれの線でいいのかみたいな。
はいはいはいはい。まあなんか画像で見ただけだと良さそうやったけど、カラフルっぽかったし、なんかまあちょっと見に行きますけどね一応。
まあ
むしろだからあれやんな、だからそのねっけ、あのクリスチャン・ラッセンと岡倉天心が喋ったら何の話すんのやろなって感じ、うん、
天心先生がね、
天心殴ると思うで腕力向こうの方が強いから殴り返されて終わりみたいな。
いや天使もなかなかの武力を持ってたと思うけどね。あの不遜な顔はなかなかの、
なるほど、
ね、怖もてですから。怖かったと思うよ、みんなもう戦々恐々としてたみたいだから、まあ、生徒たちは、うん、
で毎日飲み歩いとったの。
ああそうだな、
うん、
主語
ですよ、
は
あ、うん、遊びにいやしな基本的に。
確かになんかあの格好で。
いやモテたでしょうな、そら。
モテないでしょう。
いやモテたでしょう、やっぱそら。
高級官僚ですから。
だってロマンチックなこと超言えるもんだって。
確かに言える。
うん、インドのね、あのあの夜はね。
インテリで。って金も持ってて、
うん。
相当高級鳥だったらしいからね。
うん、でビトはねとか言ってさ。
あの顔でも。
あの顔全然いけるっしょ。
男はそういうとこですからね、やっぱり。
やっぱそうですよ。
うん、来ませんな。
ロマンチストですからね、この人、岡倉さんは。
まあまあ、あの天才の名を欲しいままにしてた男ですからね。
うん、インド人のもう親しくした人に最後の方ラブレターをめっちゃ送ってたからね。
マジで。
うん。
すごいな。
すごいよ。
やっぱり英雄色を好む。
あ、そうそうそう。そういうことです。
そうですか。
うん。なれねえな。
なれへん。
うん。
なってるよ。そう、なってたらもう。こんなことなってないよ。
うん、という感じで、
はい、
来月はいよいよ
年明けですか。
はい。
じゃあ皆さん、
俺たちの映画ランキング。
いよいよ年をということですな。
そうですね。まあ。もちろんね、だから僕らは1年を通じて裏テーマとして映画をめっちゃ見るっていうのがあって、
はいはいはい、
この前翔太くんがツイッターでさ、
うん、
モグラグラジオで喋るために R100 見に行こうかマジで迷ってるみたいなツイートして、
いやでもね、見たところでね、
まあ
でもトピックに上がんないですよ。
いやまあでもまあまあ、
天心と R100 とメメメのクラゲとかは、
うん、まあだから
出てこないですから、
うん、まあだから我らはだから映画好き映画批評家ではないんでね、
そうです、
映画好きとして来月1月まあ中盤あたりに5人集まって、
俺なんて4つぐらい今年であの会員になってますから、ね、
でももうあれですよ、僕もちょっとね今年の映画70 以上見てね。
そんな見てる。ビデオが多いってこと？映画館でも。
映画館はだ15本ぐらいですね。
それでじゃあビデオで出てるのは全部行ってる感じ
だ。もう行ってる感じやね。俺ツタヤのもう新作
いつ。いやでも後半すごいいっぱいなんか面白そうなんでて、ゼログラビティとかね見ないと。
あ、ゼログラビティ見てない。
いやこれから公
開。ああ。一応だから今年の12月31日までの公開、
そうです、
今年の1月1日から12月31日までの公開の映画で来年の1月にランキングをつけますので、皆さんまあ、終わった映画も多いですから、DVD レンタルの参考にでもしていただいてね、
はい、ということでね、
という感じでございますけども、はい、まあ、もぐアートカー対談的には1年で最も
よく頑張ったんじゃないですか、ここ何回かは
ですね。もう得点システムも完成されてますから今年から、はい、ああそうね、天心ね、
アートアートコア対談を話すために
そう
頑張る。
でも来年はねちょっとねこういう感じの回にしていこうと思ってます。
あ、ぜひお願いします、
はい、あとちょっとね一個企画を考えてますんで、アートコア、
あ、そうですか、
まあちょっと予告的にタイトルだけ仮で言うと、アートコアニューフロンティアシリーズっていうのを
大丈夫ですか、
始めようと思ってますんで。
初めて聞きましたけど、
かっこ仮ですけど。
そうなんですか、
これちょっと来年、
そうなんですね、
来年以降アートコア対談をもう少しこう聞いてためになる
か
もしれない。
新しいパーソナリティが増えたりするんですか。
いや、そういうわけじゃない。
そういうわけ
じゃない。僕と野村君で基本やりますけど、そのシリーズを不定期でやろうかなと。
テーマが与えられるみたいな、
はい、そういうことです。ということで皆さん、
展開費ですね、なんか、
うん、来年もどうぞ、はい、アートコアタでよろしくお願いしますということで、
ありがとうございました。
今年はお疲れ様でございました。
あ、お疲れ様でしたね。
来年もよろしく、
よろしくお願いします。
はい、ということでエンディング続きます、
はい、
エンディングでーす。しわす
しわすボンボンボンですけど、ちょっとねモグラグの方が、
はい、
あれです。本体が、11月は、北海道に行ってたりなんかして。
お休みしました、
ね。それもあって、ちょっとね、モグラグラジオ自体も、ちょっと久しぶりの配信だったんですけど。
ああ。
そうなんですよ。まあ、この年末、年始は、モグラグラジオ恒例企画なり、スペシャル企画なりが盛りだくさんでお届けしようと思ってますので、
はい、
引き続き皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、とりあえずエンディングなんで、
今やってる、
まあ、はい、もう始まっておりますが、このモグラグのインフォメーションをお願いします。うんうん、
はい、目下開催中です。モグラグ初のモグラグガレージセールやっております。
うん、ね、
12月の5日から始まりまして、23日月曜日まで、祝日月曜日まで開催しております、
はい、
いつも通り木金土日の14時から20時までです。で、21日土曜日にちょっと早いですけどクリスマスパーティーもやりますので、皆さんぜひぜひ来てください、はい、
だからタイトルだけ聞くとね、モグラガレージセールって何やろうかしらって思われると思うんですけど、うん、今日はちょっと久しぶりに僕が書いたこの文章をちょっと読ませていただきたいと思うんですけど、
はあ、どうぞ。
はい、モグラグガレージにフライヤーに書いてる文章ですけど、モグラグ2013年締めくくりは皆様に愛を込めて期間限定ショップモグラグガレージセールをオープンということで、
はい、
で日本中から集められたへんてこかわいいアクセサリーやウェア、お手頃価格のアートピースや手作りジン、CD、DVD などなどなどなどザックザック取り揃えましたと。
はい。
で、ちょっと変わったクリスマスプレゼントをお探しの方にもおすすめですっていう。
おすすめです。
ここは結構ね、推しなんですけどね。うん、まあ、つまり、あれなんですよね。まあ、モグラグのウェブショップで扱っているグッズとか、
うん、
あとまあモグラグにゆかりのある人たちの新作、
はい、
あとまあだからその人たちが作った、まあ本当に個数がかなり限られてる手作りの一点物がかなり多いんですけど、
そうですね、
一点物のグッズとかウェアとかアクセサリーとかをもう一挙大放出してみようじゃないかということで、だからまあ普段のまあギャラリー運営とはちょっと違うんですけど、
ちょっとねテイストは違いますけどね。
そうで、 まあ、改めて言いますと、モグラグウェブショップっていうのはやっぱりこうモグラグガレージって基本まあちょっとギャラリーというか、
うん、
個展を中心として回してるんですけど、
あんまりグッズはね、
そう、それ以外にもやっぱりあのアクセサリーとか服とかで面白いものを作ってる人たちってのは結構いっぱいいて、うん、そういう人たちをちょっとあのやっぱりウェブショップってね、画像で見て買うより、
そうそう、
現物をやっぱりこう手に触ってとか、
うんうん、まあやっぱり私はそういう世代やしな、
うん、やっぱりそういう風にあの見てもらって気に入ってもらって買ってもらうっていう形がちょっといいんじゃないかということで、
そう、モグラグのモグラグ的付き合いの中で生まれてきたそういうアーティストたちとの出会いを放出しました。
そう、だからもう一回言いますけど、ちょっと変わったクリスマスプレゼントを探しの方に超おすすめの内容ともなってますので、ぜひ足を運んでもらって、まあよかった、気に入ったものは買ってもらえたらなと思います。
いや、欲しいもんしかないっすよ。
さらに、
はい、
まあ大体こういう年末でね、パルコとかでやったりとかするとなんか特典とか
ありますよね、
ポイントとかつきますけど、モグラグはね、そのポイントとか特典のつくラインが低い。
低い？
うん。だいたい5000以上買い上げとか1万円以上買い上げっていうのは普通なんですけど、ね、うん、うちは3000以上買い上げの方にこの期間だけのある特典をつけることになりました。それは何かと言いますと、
はい、
僕おきちゅうと浜口さくら子ちゃんで作ったコラボビジュアルアートワークがあるんですけど、それをシルクスクリーンで吸ったシートを3000以上お買い上げの方皆様に差し上げたいと思います。これね、実はね、結構ね、まあ自分で言うのもなんでなんですけど、
はい、
自信作でしてね。
いや、もう早く世に出したかったですよね。
そうなんですよ。
でもこういう形で出せるっていうのも良かった
と思う。いや、いいと思います。で、3000円ってね、結構あれなんです。まあもちろん3000円以下のグッズもありますけど、うん、まあどうでしょうね。なんかわざわざここまで来てくれたら、なんか気に入ったもん買おうかなってなったら、だいたい3000円すぐ行きますしね。
すぐ行きますかね。
うん。あと、まあ大きな声では言えないですけど、一部商品大型プライスダウンなんかもしてますから。
ああ、そうですね。
はい、そういうのも含めて、あのちょっとこの、まあ初めてこういうショップ形式でやりますけど、ぜひ楽しんでもらえたらなと思います。
はい、
まあまあはっきり言ってあれですね、モグラグの今までの歴史といいますか、
はい、
モグラグにゆかりのある人たちの、まあがもう大集合してるんで、ここの展示というかこのショップに来てもらえたら、うん、モグラグってこういう場所やってのも一目瞭然。
こういう人たちが展示してる場所やとか、こういう色なんやとか、こういう空気感なんやとか感じられると。
そうですね。で、あの商品展開は130点以上に及ぶ、
はい、
この狭い空間にも所狭しと並んでますんで、かなりあのガレージセール並みにあの自分の気に入ったものを掘り下げるっていう場所としてもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ
よろしくお願いします。
エンディング長引きますけど、参加作家は言った方がいいですよね。
はい、
じゃあ
言わせていただきます。参加作家は、大阪のアーティスト、アットあやちゃん、石田真也くん、イチャス、稲見恵里、内田ゆっき、江口空、おきちゅう、お願い事、福士千尋、郡司雄介、斉藤雄平、水高倉和樹、ナヌーク、花輪正義、浜口桜子、浜だらか、南良平、目玉ニア、ユニコ、吉川翔吾、吉原幸喜、カラー玩具ワッキー、アンドモアとなっております。
そのアンドモアも、まあ、今んとこ決まってるとか出てるグッズとしては、山尾幸平の欲望の鎌足り、モグラグから出したジン、
うん、
もうラスト7部しかありません。
ありません。
もうここでデッドストックでこれが出てたりとか、あと土屋宝司くんの DVD なんかがありますね。
いや、これはかなりいいですからね。
うん。まあちょっとね、最初の週なんでちょっと長めに言うと、まああやちゃん、あとあやはあの手作りの完全ハンドメイドのアクセサリー、はい、でしんちゃんも新作の、まあ、お守りとかねありますけど、やっぱりあの桜子ちゃん新作、
これはね、
完全一点物の絵本
漫画です。
漫画というか絵本みたいな感じ。あとはやっぱりあの単純グッズでモグラグの今までの売り上げ第2位に輝く吉川くんなんかもやっぱりもう相変わらずの手応えで、もうすごい様々なあのアパレルとコラボったグッズを
出してくれてますね、
展開してくれてますし、吉原くんなんかはね、あの立体作家にもかかわらず自分が作りたいということで初の T シャツ、これも一点ものです。とにかくね、一点ものが多いです、うん、今回は。なのでぜひあのここでしか手に入らないんで、あとまあ人気、最近もぐんぐん人気が出てるぐんちゃん、ぐんじゆうすけくんのね、
テンポラレッコの
テンポラレッコグッズとか、やっぱあとは京都の、大阪か、
大阪
のもう本当一部ではコアな人気を誇るお願い事、
はい、
大志くんの服とかもやっぱり今回
アクセサリーも出してくれ
るんですね、すごいありますし、でまああの目玉マニアとかは大きな声で言えないですけど、今回全商品ほぼ500円オフということで、うん、全部これも手作り一点物ですからね。あとまあ新参者としてはユニコーとか、まあ、いろいろ水さんとかいろいろ今回は参加、内田ゆきさんもね実は来年個展するんですけど、
かなりいいです、
かなりいいです。あと良平くんの新作のペイントがものすごい
安い、いい、しかもいい、
うん、あとやっぱりあのあれやな、江口そらくんとナヌーク、うん、もうペイントめっちゃ安いっすここでもうこのタイミングで多分買えないでしょう、うん、という感じでありますので、皆様ぜひお楽しみにしていただきたいなということで、まあ本当にね、新作旧作、
はい、
特別作限定作品もろもろ含めてモグラグガレージセール、木曜日から日曜日&祝日、
はい、
オープンしておりますので、皆様ぜひいらしてくださいということでございました。
よろしくお願いします。
はい、ということでモグラグラジオボリューム221でした。
ありがとうございました。
今年最後の展示です。これが終わると1月2月は寒いのでクローズします。
お休みです。
よろしくお願いします。